ここからは下田と
重村が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストにリバリバ工房の川辺千卒さんにお越しいただきました。今日はこれから予定されているイベントや日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。川辺さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ川辺さん、それではまずリバリバ工房さんっていうのがどのような団体かご紹介いただけますか。
ビーズでアクセサリーを作る教室です。
はい、はい、なんかビーズでアクセサリーということなんですけど、まあハンドメイドっていうんですか、最近の言葉で言うと。
そうです、
手作りを主にしているなんか教室をしてらっしゃるんですかね。
はい、そうです。
あ、だから特にビーズ、
ビーズで、はい、糸と針で作る、はいはい、ビーズステッチ、はい、ワイヤーで作るモードジュエリー、
はい、
モードメイキングジュエリー、
はいはい
はいはい、
いろんなワイヤーレースで、
はいはいはいはい、
で体験会でするのはこのソータシエコードで作るソータシエ、
はい、
マクラメコードで作るマクラメコードと、はい、ビーズ織りをやってます。
はい、はい、今日はね、はい、結構今外してもらいましたけど、いろんなところにアクセサリーを、
そうですね、
手作りのアクセサリーをしていただきましたので、
見ていただきたいと思って、
は
い、
本当はね、はい、もう皆さんにも見てほしいんですけど、なかなかラジオなんで、
ラジオなんでちょっと、
はい、後でちょっと一個一個ちょっと説明をさせてもらおうと思いますけど、はい、
で僕ちょっと男なんでね、はい、今ご説明いただいたいろいろカタカナが出てきたんですけれども、
はい、
これって聞いてらっしゃる、まあ、主に女性の方だと思うんですけど、わかるんですかね、今のカタカナの言葉って。
まあね、手作りが、ねね、好きな人とか、ハンドメイドに、はい、親しんでる人は結構よく聞くと思うんですけど、
そうですね、
まあ、はい、ビーズの場合はね、結構私たちも小さいビーズとか思うんですけど、結構大きなビーズもあるんですね、
いろいろあります
最近ね、
はい
はいはい。それでアクセサリー結構、まあ、ネックレスだったり、ブレスレットだったり。あと
ブローチ
だったり、
うん、最近はちょっと髪のね、うん、飾りとか、メガネのブラスコードです
か、はいはい、メガネまで、
はいはい、メガネ のブラスコードって言って、ね、
はい、帽子止めとか、
はいはいはい、
いろいろやってます
ね、
はい、
でその教室っていつどこでされてるんですか。
それはサプリムなので、はい、毎月第2第4月曜日の12時から14時30分でやっています。はい、
いつもはサプリ村のでやってられるんですね。
はい、そうです。
だいたい2時間ぐらいでお教室の皆さんでやってるってことですね。
はい、そうです、はい、今何人ぐらいいらっしゃってるんですか。
今5人ぐらいです。はい、
やっぱり皆さん女性ですかね、やっぱ
そうですね今度枕目をすれば男の方も増えたらいいなと思いますけど、
は
い、
枕目って分かりました今。
いや分かんないです
今ね腕にされてるやつ、
いや枕目なん
はあ、うん、でももう一から聞かないと全部分からないみたいな感じになってますけれども、
ね、はい、
はいはい、今までねなんかいろんな作品作ってこられたと思いますけど、今日ね、はい、身につかつけてもらってらっしゃるね、ブレスレットは枕目っていう、
はい、そうです、はい、
なんか、まあ、いろんなねコードっていうんですかね、
枕目コードとか
コードっていうんですかね、この紐のことをねコードって言うんですけど、綺麗なね色のこの本の中にもいろいろありますけれども、はい、綺麗なこの紐のことコードってよく言うんですけど、
はいはいはい、
それの枕目のコードで作る、結構キュッと締まるタイプですね、
そうですね、結ぶのが中心なので、
はい
な、
はい、
なので毛糸とかねちょっと思い起こすと、毛糸ってゆるって感じになるじゃないですか、うん、ふわっとしたよりはもうちょっとこう素材も硬いっていうんですかね、はい、ちょっとこう滑りにくい素材だったりするので、
ミサンガとかね、なんかいろいろあります、
ね、
あ、
ミサンガって言ったら分かりやすかな、ミサンガなんかよくこの枕目とかも使って作られたりしてますね。
そうです、結び方が一緒です、はい、
写真見るとほら
これを何と表現していいのか分からないです。
カメラのねストラップっていうんですかね
ははは、
首からかけるやつとか、
はい、
腕時計のこのね、
ああこれ腕時計おしゃれですね、
うん、腕時計のこのなんていうかベルトの部分が枕目で折られてたりとか、
はいはいはい、
なんかこういろんなタイプがあるんですね、
うん、枕目といってもいろんなこんな種類があるんですね、
うん、そうなんです、いろんなその、ま、なんていうかね、紐っていうんですか、そのコードのね素材がいろいろあるんですよ、
う
ん、
そう
です、
はい、ああそうなんや、
マイクロ枕目コードとかね、うん、ヘンプとかいろいろ朝のありますので、
はいはい、
それによってまた、ま
あ、そういうね、うん、手芸屋さんっぽいとこ行くとね、もうこんなんが山のようにいっぱい並んでて、しかも 色とりどりでね。
そうです。色がね、たくさんあって楽しいです。で
意外とね、そんなにそれぞれがそんなにお高くないので、じゃあ自分でちょっと買うより作ってみようかなんていう気にもちょっとなるんですよ、
ね。紐の方はコードは安いのでね。ね、はい。
じゃあもう素材から色からもう自分で好きなように選んでっていう感じになるんですね。
合わせるのは楽しいですよ。はい。
そうなんですよ。
じゃあそういう作品をまあ皆さん作っておられて、はい、どんな感想とかありますか？
そのなんか5人ぐらいの人はどんな感じでいつも作ってられるんですか？
70代の方もいらっしゃるので、うん、どうしても糸と針が通らないっていうことで、うん、糸通し器使うので、はい、外れても大丈夫ということで、ステッチをやってる方は特に、はい、糸通しが楽しいっていうように言ってくれるので、はい、今頑張っていろいろ作って、娘さんのためとか、お孫さんがね、こんなん作ってほしいということで、はい、作られてます。こういうの今日は作りたいからっていうことで、はい、はい、
あ、今日は作りたいからということで、ね、結構毎回毎回
今日じゃなくてですよ、次回ね、
次回にって、はい、毎回だから同じものを皆さんで一斉に作るとかいう感じではないんですか？
一斉に作る方は私は楽なんですけど
そうでしょうね、そら、ね、
皆さん好きなのがまた好みがいろいろありますので、はい、だからいろいろ皆さんバラバラなんです。ステッチやったりワイヤーやったりで、はい、
それって一回完結なんですか？一日で作れてしまう？
一回完結のね、簡単なものもあれば、はい、やっぱり一月二月かかるのもあります。
そんなかかるもあるんですか？
はい、
へ
ー、結構楽しそうにやってくださるので嬉しいです。
毎回そのワイヤーとかね、コードとかいろいろ使うものは違うんですけど、はい、中身はこうビーズとかがやっぱり中心になってるんですか？
はい、そうです。結局ビーズアクセサリーなのでビーズです。石も入りますけど、
石も、
はい、天然石入れたりしてちょっと豪華さ出したり、パールも、
ね、パールね、はい、すごい豪華になりますね、パール入るだけで。
そうなんですよ、はい。
そんな自分で買ってきはって、
私が一応ね、
材料を揃えて、
揃えてその中選んで、
はい、でないと教えられません。
なるほどね。
私が知ってるのを教えてるって。
そういうこと。生徒さんが材料持ち込みなんてことはあるんですか？それはないですか、ね、
それは今んとこないです。はい、こういうの作りたいっていうのは材料っていうかキット持ってきて、こういうの作りたいのでっていうのはありますけど。
なるほどね、
は
い。でも すごいですね、いろんな要望に応えられて。
そのキットはね、うん、やっぱりやったことないのはわからないので、ちょっとお勉強させて時間もらってっていうことですけど ね、
そうですね、はい、いろんな作り方ありますもんね。
本当は基本を覚えてほしいので。
そうですね、
はい、認定講座やってほしいですけど。
本当ですね、はい、なんか今日ね、素敵な作品持ってきてもらって、はい、10月にねまた村の学校っていうので教えてくれそうなので、後半ちょっとそれお聞きしたいと思います。はい、はいはい、重村と久田がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストでお迎えしているリバリバ工房の川辺千歳さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。